ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。せっかく楽観的なる将来を明るくする方向に進んだところなんですが、最近衆議院議員選挙なんかも控えてることもあり、岸田内閣がちょっとポンコツであるということもあってですね、非常に時事問題で考えなきゃいけない問題がすごく多いもんですから、明るく、できるだけ明るくですね、時事問題を少しここで挿入したいと思うんですね。今のシリーズをやめるわけじゃないんですが、挿入したいと、こういうふうに思いますね。それで、今日はですね、この自民党の裏金問題っていうのがいっぱいあったんですけど、それがなぜ起きたのかということを、憲法という視点から考えてみたいということなんですね。いろいろコメントもこのところ随分読みましたので、皆さんが考えておられることもだいぶ理解も深まりましたんでね。で、物事っていうのは見方がいっぱいあるわけですね。で、もちろんこのひばりクラブは私の見方で見てるわけですね。私の見方ですから、もちろん政治家の方とも違うし、それから一般的には文化系の方とも違いますね。ですから虎ノ門ニュースなんかで須田さんとやってるんですけども、結構うまくいくのは私の視点がやや科学、もしくは科学的見方ですね。科学っていうのは別に皆さんすぐ科学って言いますと、物理とか科学とか工学とかエンジニアとかこういうのを思い出すんですけども、実は科学っていうのはそういうもんじゃなくてですね、人文科学って言ったら文学とか歴史とかいうのが人文科学ですし、社会科学って言ったら法律とか経済っていうのが、心理学とかね、これ心理学は人文科学でしょうね。だから科学っていうのはその考え方のプロセスを言ってるわけで、対象物を言ってるんじゃないんですね。プロセスと対象物ってよくごっちゃになるんですけども、対象物ってのは相手が自然かとかね、医療かとか、それから機械かとかいうのはこれ対象物ですね。それ歴史かとか、人間を考えるとか、これが対象物ですね。僕はどっちかったらね、対象物は何でもいいっていう方なんですよ。プロセスなんですね。こう考えるプロセス、組み上げていくプロセスが科学的に考えるってことですね。これ科学的に考える以外にもあるんですよ。心理的に考えたり、霊的に考えたりですね。超自然的に考えるとか、直感で考えるとか、いろいろあるんですね。これは方法なんですね。ですから、対象物と方法は一緒じゃないんです。ですから、武田は科学者だから、歴史をやるな、なんていうのがあるんですけど、そんなのは全然違ってですね。歴史を科学、歴史の対象物で、それに対して科学的アプローチをするか、例えば直感的アプローチするかとかね、霊的なアプローチするかとか、そういうのがあるわけですね。今日はそれで裏金の元は何かっていう私の見解ですね。もちろんこの見解と違った人も結構ですけど、違ってる人はむしろこの見解が相違してる人は別にコメントは出していただかなくてもいいですね。ご自分でネットをやられたらいいと思います。それでそれが多くの人に支持されるかどうかっていうところがね、支持されなくたって、ガリレオだってね、なんだって、先駆者っていうのは支持されませんからね。ここに4つ書きました。裏金の元は何か、つまり政治が乱れている原因は何かっていうことに対する私の見解ですね。私の見解ですから、これを批判してもらってもしょうがないんですね。これは私がそう思ってるっていうだけですからね。真実がこうであるっていうのは分かんないんですね。真実は分かりません。ただ人間は一歩一歩進んで少しずつ真実に近づいていくっていう作業ですからね。一つは選挙権がないってことですね。これは憲法をよく読まれるといいんですけど、憲法にはですね、我々は党を選ぶんじゃないんです。党っていうのは憲法には概念がないんですよ。つまり我々は間接民主主義なんですけども、この我々が採用している民主主義はですね、人を選ぶんです。人を。で、僕なんか若い頃はね、どうせ人なんて選んだってっていうのを思ってましたけども、いろいろこう書物を読んだりね、それから経験をしたりしますと、やっぱり政治ってのは人を選ぶんだなと思いますね。嘘つきの人を選んじゃいけないし、それから自分の考えとね、だから、例えばね、もちろん嘘つきとかね、そういう人はもう別ですけども、ちゃんとした人で今度ね、能力のあるものが、世の中の上の方に行って豊かな生活してもいいと考えるかですね。私みたいに人間とは能力に関係なく価値が決まってるので、人間であれば できるだけ皆さんが同じような生活をするようにした方がいいとかね。僕の考えはそうですけど。まあそういう人によって全然違いますよね。竹中平蔵と竹田邦彦って全く違いますからね。だから、まあまあ、そういうことで人を選ぶと。人を選ぶってことになると、やっぱり大選挙区じゃなくちゃいけませんね。一県一区ぐらいでね。まあ候補者100人ぐらいいて、まあその人たちを選ぶと。まあいうようなことですね。私なんかは、そういう、こう、人というのは、別に人の数によっても決まんないし、いろんなことも決まんないんで、今みたいに、人間の多いところが、議員さんが多いっていうのもちょっと問題でね、僕なんかのそういう考え方ですと、土地の面積が広いところは、やっぱり議員さんが多くなきゃいけないと思いますね。ですから、例えば鳥取と島根が一緒の区になっちゃいましたけど、やっぱり、僕は鳥取県と島根県はやっぱりいろいろなものが違いますから、人口がたとえ少なくてもですね、一県で選挙しなきゃいけないし、東京なんかはまあ人がものすごく多いですからね。まあ島根県なんかに対しては5人に1人でも、10人に1人でもいいんじゃないかと、こういうふうに、僕はそういうふうに思うんですね。これは何が正しいかってことがなかなかわからないんですね。まあ要するに、我々は選挙権がないんですよ。要するに人を選べないんですね。私なんかこの10年間ね、まあ運が悪かったかもしれないですけども、私が選挙権のある小選挙区はですね、ろくな議員じゃないんですよ。金ばっか欲しがってる議員ばっかに当たってるんでね、選挙に行ったって投票できないんですよ。だから選挙権が実質的に私はここ10年は奪われております。これが一つですね。これやっぱり小選挙区でありますとね、議員は党内政治が大切なんですよ。国の政治じゃなくて、党内の政治が。党内で実力が認められたらですね。まあお金という点での実力もそうですよ。集金というね、お金もありますからね、実力も。そうしますと、自分が当選しやすい区で選挙をやることになりますから、ほぼ当選する。しかし、ズブの素人が自民党で出ようったって、ほとんど当選する可能性のないところで出るかですね。落ちるかということになりますね。これが一つです。二つ目が表現の自由がないですね。NHK があり、テレビ局がこれだけあり、新聞社もあり、雑誌社もあるのにね、報道、表現っていうのは、僕は多摩美術大学でデザインとか美術とか教えてるときですね、デザインの学生によく言いました。この前言いましたけどね。あなたたちは勉強してデザインの実力が非常に高くなると。そうすると人をデザインで騙すことができる。例えばわかりやすく言えば、戦争を賛美するデザインを作ることができる。そうすると、世の中が戦争をすることになる。まあ、何がいいか何が悪いかは、デザイナー一人一人が考えることだけども、人生で何回かはですね、お金か、自分のデザイナーとしての魂かが問われることがある。その時は必ず、デザイナーとしての魂を重んじてくださいね、と。お金で流れちゃいけませんよ、っていうことを、僕は随分、断るごとに言いましたね。お医者さんでもそうですよ。その人の医療を救うか、この注射を打てば金が儲かるかっていう時に、やっぱり患者さんが本当にその注射が必要であれば注射を打つ。お金に関係なく、薬価がどうだとかいうこと頭にひらめいちゃダメだと、いうことを言ってるわけですが。まあ、物事っていうのは判断の基準を与えるわけですね。僕はこの前、あるテレビのロシアのね、プーチン大統領が当選された大統領選挙の番組を見てね、本当にひどいと思いました。っていうのは、プーチン大統領の選挙がどうだったかってことを自分で判断するために報道してるんじゃないんですよ。もう最初にテレビ局の思想があるんですよ。それに必要なデータを揃えたらね、それは報道なんか見なくていいですよ。その最初のね、報道の一番最初に私たちはプーチン大統領に反対ですから。もう見なくていいですよ。反対してくれればって言えば終わりですね。これは私が本書くときね、私の本にいつも、この頃出版社が言わないですよ。そういう出版社が僕頼みに来なくなったから。最初の頃僕にいろんな出版社が頼みに来るとですね、先生は結論を書いてくれないからってよく言われるんですね。だって、今本屋さんで売ってる本の8割くらいがノウハウ本、つまりこうしなさいっていう、理由が書いたんじゃ、まあ理由も書いてありますけど。本人が考えて選ぶ本じゃなくて、やる方法を選ぶ本じゃなくて、もうこうしなさいなんですよ。だから、例えば、まあ、よくあるのは、農薬は危険であると。自然農法がいい。 データが全く書いてないと。その自然農法がいいとかね、農薬がいけないっていうのは最終結論ですから。だから、そうじゃなくて、その本を読んだら、あ、そうか、このようなことがあるから、子供には農薬は少し避けてあげなきゃいけないな、とかいうことがわかる。そこが、読んだ人が判断できる。そういう本を、まあ、僕の場合は少なくともそういう本しか書きません。だけども全然今そうじゃないんで、表現の自由がないってことですね。特に NHK とか、まあ、そういうところがですね、政府の言う通りやってますんで。そこは非常に大きいですね。それから3番目は私の分野です。学問の自由がないんですよ。これ今はね、本当にひどくて、政府の言う通りの研究でなければ、研究費が出ません。これはものすごく日本には打撃がありますよ。まあ、一例を話しますとね、地球温暖化として日本はどういう方法を取るべきかという研究は今できないんですよ。結論がですね、CO2 を減少させなきゃいけないっていう結論にしなきゃいけないから。それじゃ研究にならないですよ。今でも CO2 を減少させるっていうのはあるわけですね。だからよく僕も言われるんですけど、先生の言ってる方法がなんで実現しないんですかって、実現しませんよ。だって考える人がいたら研究費が出ないんですから。しかしこれはすごく危険なんですよ。国防についてもね、衛生についても、医療についてもですね、あらゆる面で教育とかいじめとかそういうあらゆる面でね、政府の政策があると、その政府の政策に沿ったものしか研究費が出ませんから。だから学問の自由がないってことはもう社会はものすごく大きな打撃を受けますね。まあ、かつての戦争もそういうことが原因したってこともありましてね。戦後すぐには学問の自由が非常に尊ばれたんですけど、まあ、1990年代に主にメディアの、まあ、恨みって言いますかね。メディアはやっぱり学問が鬱陶しいんですよ。だから、まあ、自分たちの通りやりたいもんですから、メディアが大キャンペーンを打ちましてね、まあ、1990年代の10年間で、政府の方針に従うものしか研究ができなくなりました。これはものすごく日本にとっては大きなことだと思いますね。それから最後には、お上が正しいという日本人の素朴な考え方ですね。これは、お上が正しいんじゃないんですよ。日本の歴史から言うと、お上が正しかったっていうことなんですね。それがまあ今に引き継がれているので、それは日本にとってはいいことなんですけども、しかし今の日本はもう金だけ今だけ自分だけですからね。そういう政治ですから。まあこれを政治を直すためには、例えば江戸時代の首脳交渉のようにですね、侍は権限を持ってるけども、お金は支給されない。お米だけしか支給されない。そういうふうに今のね、国会議員でもお金渡さずに、お米とか魚だけ渡してったら、利権はむさぼらないですよ。だって利権むさぼろうと思ったって、魚が来るってわけですから、魚いっぱいもらったってしょうがないですからね。まあそういう組織、システム上の問題もありますけども、まあ私が考える今度の裏金問題っていうのは、結局、間違った選挙権がない、表現の自由がない、学問の自由がない、お上が正しいという、正しくないお上を正しいと思う、日本人の性格。これは日本文明だから悪くはないんですけどね。日本文明に立ち返るためにはですね、我々が立ち返るんじゃないんですよ。議員だとか、裏金もらった人が立ち返る。だから今度の裏金問題もね、自民党で一人でも申し訳なかった。裏金はやはり国民の多くの方から見ればね、税金のかからないような収入があって、それを現金を配るってのはやっぱりおかしい。やはり国民と同じ行動をしなければ、国会議員として恥ずかしいと。いう人が一人でも二人でも現れればね。これは日本文明ですよ。ね。潔い人が日本を構成するってことになりますね。まあ今日は、だから憲法違反。選挙権はない。表現の自由もこれ憲法で保障されてますが、実際できない。学問の自由も研究費という点で実際できない。だから今は、この裏金問題に関係する日本のシステムはですね、日本国憲法と全く違うということですね。それを容認してる、まあ、我々がいけないのかもしれません。ということで今日は時事問題の一つを取り上げました。